さて、今日は、ちょっとドキドキしています。今の、男女、平等の時代に、そして、性別について、いろんな考えの、方たちを、受け入れようと、運動がされている時代に、2000年前から変わらず教えられている教えを、なおそのまま受け止めて語ろうというメッセージだからです。今日は主が定められた男女の秩序というテーマで見てまいります。聖書を拝読いたしましょう。第一コリントの11章の1節から16節を拝読してお祈りいたします。第一コリント11章1節から16節。私がキリストに習うものであるように、あなた方も私に習うものでありなさい。さて、私はあなた方を褒めたいと思います。あなた方はすべての点で私を覚え、私があなた方に伝えた通りに伝えられた教えを固く守っているからです。しかし、あなた方に次のことを知ってほしいのです。すべて男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。男は誰でも祈りや予言をするとき、頭を覆っていたら自分の頭を恥ずかしめることになります。しかし、女は誰でも祈りや予言をするときに頭にかぶり物をつけていなかったら自分の頭を恥ずかしめることになります。それは頭を剃っているのと全く同じことなのです。女はかぶり物をつけないのなら髪も切ってしまいなさい。髪を切り頭を剃ることが女として恥ずかしいことなら、かぶり物をつけなさい。男は神の形であり、神の栄光の現れなので、頭にかぶり物をつけるべきではありません。一方、女は男の栄光の現れです。男が女から出たのではなく、女が男から出たからです。また、男が女のために作られたのではなく、女が男のために作られたからです。末いえ、女は御使いたちのため、頭に権威の印をかぶるべきです。とはいえ、主にあっては、女は男なしにあるものではなく、男も女なしにあるものではありません。女が男から出たのと同様に、男も女によって生まれるのだからです。しかし、すべては神から出ています。あなた方は自分自身で判断しなさい。女が何も被らないで神に挑むのはふさわしいことでしょうか。自然そのものがあなた方にこう教えていないでしょうか。男が長い髪をしていたら、それは彼にとって恥ずかしいことであり、女が長い髪をしていたら、それは彼女にとっては栄誉なのです。なぜなら、髪は被り物として女に与えられているからです。たとえ誰かがこのことに異議を唱えたくても、 そのような習慣は私たちにはなく、神の諸宗会にも、諸教会にもありません。天の父様、今日書かれた言葉をお読みいたしました。どうか権威について、また性別について、男女の関わりについて、あなたの御心をどうか教えてください。世界を作られる前から計画しておられた神様の御心を、私たちが信仰を持って受け止めることができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。パウロは11章の冒頭でコリントの人々を褒めつつ、男女関係の混乱を正そうと、神の御心を、神のご計画を伝えていきます。当時の状況としては、自由な権利を持っているのは自由人、支配階級の男性だけでして、奴隷の立場の男女、また自由人でありましても女性は男性の付属物、所有物とされていて、権利や自由が認められていませんでした。まあ、そうは言っても自然のようでして、能力のある女性、たくましく栽培を振るう女性もいました。また、コリントの町では、この女性への差別、虐げに反発して、女性であることを拒否して男性と肩を並べようとする女性たちもいました。また逆に女性の美しさに憧れて責任を負わされる男性の立場を拒んだり、女性のような格好をする男性もいたようです。そのような習慣が教会に入り込んでいる状況について、パウロはここで戒めています。今日見ていきたいのは、本来男女の関係はどうあるべきか、神様のご計画に沿って確かめていくことです。第一に覚えたいことは、3節から6節にありますように、神、そしてキリスト、男性、女性の順に神様は秩序を定められたということです。パウロは3節から6節で明確に、男の頭はキリスト、女の頭は男、キリストの頭は神ですと、そう宣言しています。実は神様としての在り方、力、それは三位一体の神様の中にありまして、父も子も聖霊も皆神様としての性質や力は全く同等です。しかしそこに秩序があって、父なる神が全てを頭として定め、キリストはそれに全く服し、 で、ご聖霊は父なる神と御子キリストに服して仕えておられます。それは差別でもなく全く対等な関係の中での秩序として保たれています。それと同じように頭は男性、そして助け手は女性なんですけども、全く対等な関係として秩序が保たれているのが神様のご計画なのです。そこでまず覚えていたいことは、このどちらが上に立つどちらが下に立つというこの権威の関係、それが神様にある権威とこの世の権威とは違うということです。世の秩序、世の権威支配はですね、上にあるもの、権威あるものが下にあるものを支配して力によって従わせる、相手がどう思っていようと、立てられた器が従うべきであると、服するべきであると言って権威を振るいます。マタイの福音書の20章を開いていただけますか。新約聖書、41ページです。25節から28節を拝読いたします。マタイ20章25節から28節。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうあってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のために贖いの代価としてご自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。神様の秩序においては権威あるものが使えます。自分を犠牲にします。そして権威のもとにあるもの、権威の下にあるものは、権威あるものとして立てられた上の方を尊敬し信頼して従う、これが権威の秩序なのです。聞いた話なんですけども、ある化粧品会社の社長はクリスチャンで、会社の組織図をするとき、大体ピラミッド型で社長が上にあるんですけども、その会社の組織図は逆ピラミッド型で、社長が一番下だったんです。そして社員に仕えるという形で組織図が、できていました。これが神様の秩序です。この、頭が愛し仕え、そしてその頭のもとにある人は尊敬し従う、 その秩序が結婚の教えにも明確に語られています。エペソ人への手紙5章の結婚式でよく読まれる箇所です。新約聖書391ページです。22節から25節まで拝読いたします。妻たちよ、主に従うように自分の夫に従いなさい。キリストが教会の頭であり、ご自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭なのです。教会がキリストに従うように、妻もすべてにおいて夫に従いなさい。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。そう教えられています。これは世界の作り主神様が定められた秩序ですと聖書は教えています。そして男女は主が立てられた秩序を守ることで栄光を表す、神の栄光を表すと聖書は教えています。この秩序を守るというふうに私が言いましたけども、それは権威あるもののあり方、権威に服するもののあり方も含めてです。この世の支配と支配される関係を保ったまま、神様がその順番だけを定めたんだから、それを守るべきというのは筋違いの話です。頭は委ねられた器を愛し、慈しみ、そして自分を捧げる、自分を犠牲にするという頭。そして頭のもとに置かれた方は信頼と従順を持って自分を任せ従う、この神様の立てられた権威のあり方があってこそ、この男女の上下の差も秩序も御心にかなったと言えます。ですから先ほど読みました結婚の教えでもそのように書かれているのです。コリント人の手紙に戻っていただけますか。11章のところに、かぶり物をかぶる、髪の毛を伸ばす、また短くするということが教えられていまして、4節には祈りや予言をするときにと、かぶり物で頭を覆うか覆わないかということが記されています。これは文化によるよりましていろいろ違いまして、当時の文化ではかぶり物をつけるということは権威に服するという意味があり、かぶり物をつけないということは頭であることを表していました。ですから、男性は、責任を取るものとしてかぶり物をしません。髪の毛も長くしません。そして、権威に服する立場にあるという信仰を表すために女性は髪の毛を、伸ばし、またかぶり物をかぶるということをしていました。実は時代が違うと衣装も違いまして、創世紀の時代、アブラハムの時代ではかぶり物をかぶるというのは 女性にとっては遊女の印だったんです。自由な立場の、きちんとした女性は被り物はしなかったんです。まあ、そういう文化ですと、この教えは女性は髪の毛伸ばしますけど被り物はしませんと、してはいけませんというふうに教えられていたでしょう。今日どうでしょうか。文化によって、女性らしい姿、男性らしい姿、共通する部分も違う姿もあります。まあ、教会によっては、被り物を被る。まあ、これは伝統的に、ベールを被ったりとか、そういう、儀式的なところではあるんですけど、教会では普通していません。また、実用的な面もあるでしょうか。長い人もいますけども、長くない女性もいます。さすがにスキンヘッドの女性はあまり見かけませんけども、まあ、教会では、基本的に、まあ、女性は、女性らしく、男性は男性らしくという、形で、いればいいんではないかと思います。まあ、これは形の問題ですね。ただ、問題はどんな関わり方、どんな秩序であるかということです。創世記に記されている創造のところでは、自動先ほども話されましたけども、最初に男性が作られて、そして、女性は男アダムの脇腹から取って、それから作られました。助け手として、男性に女性が作られ与えられたんです。この助けてという言葉は補助者という意味がありますけども、元の意味は、力強い助けてなんです。弱いという意味はもともとありません。劣ったという意味もありません。なぜなら聖書の中に、主は私の助けてという言葉があるからです。これ旧約から、引かれてますけども、力強い助けて、助けの岩、こういう意味がありまして、ですから力強く腕を振るうことは決して女性らしくないっていうわけではありません。男性も弱いとこいっぱいありますので、ぜひ姉妹方は力を振るってくださいね。わたわたしているときに落ち着いてと声かけることが必要かもしれませんし、くよくよしている人になぜ泣いているのと声かけることが必要なときがあるかもしれません。しかし、責任は神の前に男性が立って追う必要がありますので、その時は立ててほしいんです。まあ、こうやって、互いに尊敬し合い、助け合いという関わりの中で、神の前にまず男性が責任を取り、女性は、その点で信頼して従うというのが神の立てられた秩序です。それが壊れてしまいました。罪が入ってきた時に、女性が男性を立てずに悪魔の誘惑に陥ってしまい、そして男性アダムはエヴァを守りませんでしたね。 そしていけないと分かっていながら、妻が差し出した食べてはいけない善悪の知識の実を食べてしまいました。そこから罪が入り、そして正しい秩序の関係も壊れてしまいました。人間中心の欲望に支配関係がねじ曲がってしまったんです。男性は責任を取るのを拒否して女性のせいにしました。そのような夫を妻は尊敬できませんでした。こうして信頼関係が、そして責任を取ってまた愛するという、自分を犠牲にするということが失われてしまいましたので、残ったのは自分の満足のため、自分の優位に立つために争うという関係が夫婦関係に入り込んでしまったんです。あらゆる人間関係もそうです。キリスト教徒が、この男女の秩序を考えるときに、夫はキリストに倣って妻のために自分を犠牲にしいたわるということ、そして妻はたとえ御言葉に従わない夫であったとしても、無言の振る舞いによって神様が立てておられる夫に従う、そういう純粋な信仰を持って夫に仕えると、まあ、そういうことが教えられています。全ては神様に従うことによって正しい秩序が回復されることを聖書は教えています。さて、コリント人の手紙の続きの箇所なんですけども、14節以降は、自然も証ししている、また教会全体に共通する秩序であるということをパウロは告げています。14節を見てください。自然そのものがあなた方にこう教えていないでしょうか。男性は長い髪をしていきたくても無理な時期が先に来ますね。詳しく説明しませんけど、私もそうなってきましたけども、女性の方が、長い美しい髪を、努力以上の点でも神様から与えられています。まあ、例外としてはなじる人の命が近いとありまして、誓いの印として髪の毛にカミソリを当てずに伸ばすというのがサムソンの話で出てきますけども、まあ、これは神の権威に服する印でしょう。また文化や習慣によっていろんな表現があります。昔特に子どもの死亡率が高かった時代に、今もそうなんですけども、幼児のまた乳児の死亡率はどうしても男性の方が高いんです。男性の方が幼い時ひ弱なんですね。で、日本の習慣としては女の子だったらもっと長生きできた、あるいは知らずに済んだのにという思いがあって、あと、ちっちゃい本当にちっちゃい時に 女性として育てる、女性の格好をして女性のように髪伸ばさせてという習慣もありました。また、罪に支配されたために与えられた男女の性別を拒否したくなるという気持ちが生じることもあります。支配されたくないと言って女性が男性の格好を表現するとか、私は美しさを謳歌したいということで、男性が女性の格好をしてということもありました。また今は様々な文化やまた化学物質の汚染によって男女の文化が性別がうまくいかない時が、うまくできない時が起こっている現実もあります。そんな時代にありまして、私たちは神様に守られて罪の自分勝手な性質によって自分や相手を苦しめたり破壊したりということがなくて、互いに幸せを築けるようにされます。変えられますね。でその中で自分が置かれていた性質や性別を受け止めていけるようになればと私は願っています。このことで苦しむ方がいっぱいいらっしゃると思いますけども、しかし男性であっても女性であっても死の前に一人の人です。そしていろんなことでいけないことはいけない、良いことは良いんですけども、それぞれに持っている性質や生育によって差別されてはいけないのです。その中で神様はそれぞれ自分がこれでいいんだと言えるように導いていかれるんではないか、そういう長い目で見たいと思います。私たちは不完全です。でも互いに助け合うことができます。そしてこの男女の関わりにおける苦しみ、これは聖書ははっきり伝えています。地上だけのことです。天国に行けば御使いのように性別はなくなります。そして肉の枷を、罪の枷を完全に取り除けられますので、そのことで悩むことがなくなります。今は様々な戦いの中で神の御心を求めてより良い関わりを、より良い秩序を築いていきましょう。まだ見てはいないこの私たちの解放と完成ですけども、そして男女の関わりでも、いろんな人間の関わりでも嬉しいことも辛いこともあります。そこに神様の最善が働いていることを信じましょう。自然との関わりでは今私たちは感染症で大変悩んでいます。しかし全ては神様のご支配の中で最善に導かれます。ですから今の苦しみをいつまでも引きずらないで、やがて解決の時が来ることを覚えて希望を持って歩みましょう。最後にローマ人の手紙の8章の24節と25節をお読みして終わります。新約聖書310ページです。23節から25節を読みしますね。ローマ8章23節から。それだけではなく、御霊の初歩をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、 すなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら心の中でうめいています。私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。天の父様、私たちは様々な制約の中で、また肉の性質のもたらす苦しみの中でうめく部分もあります。しかし主がそれを必ず幸いへと変えてくださることを信じております。どうか神様のくださった救いの希望を皆が覚えて、互いに励まし合って待ち望むことができるように、忍耐し進むことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。